お立ちいただきまして、3A546 番。朗読文、ヨハネの黙示録21章。別紙プリントをご覧ください。その時、私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。すると、玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また、書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。はじめであり、終わりである。乾いているものには、命の水の泉から値なしに飲ませよう。私はそのものの神になり、そのものは私の子となる。主の祈りを祈ります。主の祈りはプリントの裏面に記載されております。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌120番、1節と4節。 お座りください。聖書、最初に詩編23編1節から6節、旧約聖書854ページ。賛歌、ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の陰の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。続いて、ヨハネによる福音書、10章7節から18節まで、新約聖書186ページ。イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆、盗人であり、強盗である。しかし、羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは、盗んだり、ほふったり、滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは、羊が命を受けるため。しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。ここまでです。祈祷をいたします。主イエス・キリストの父なる神様、7月第4の主日、私たちは健康を与えられ、教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを心から感謝いたします。すぐる1週間、あなたの導きと支えにより、私たち一人一人に与えられた生活を、それぞれ感謝のうちに過ごしてくることができました。しかし、この一週間を振り返るとき、あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われたときがあったことを私たちは懺悔いたします。また、隣人を自分のように愛することができず、自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう、精霊の導きをお願います。 神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それら一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してくださいますよう。そして御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置き、誠の救いに預からせていただきますよう強く願います。新型コロナウイルスの感染が依然として収まらず、むしろ全国的にも拡大の方向にあり、私たちの生活に影響を及ぼす日々が続いております。教会においても感染症対策として様々な制約がある中、主を賛美し心を合わせて礼拝を捧げることを続けております。どうぞ今日から始まる一週間、あなたを見上げつつ一切をあなたに委ね、感謝を持って過ごすことができますよう、確かな信仰に歩むものとさせてください。本日は橋爪忠夫先生を通して聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる橋爪先生をどうか聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう、聖霊の導きを願います。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調の優れない方、また高齢のため教会に来ることがかなわない方に、あなたの恵みを増し加えてください。今日のこの礼拝があなたの救いの御業を述べ伝えるために豊かに用いられますように、一人でも多くの方々が魂の平安を得ることができますように、どうか私たち一人一人の祈りを聞き入れてくださいますようお願いいたします。これらの感謝と願い、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教、私は良い羊飼い、橋爪忠夫教師。
お読みいただきました聖書は、いずれも羊飼いが出てまいります。特に詩編の23編、主は羊飼い、少し前の訳によりますと、主は我が牧者なり、我ともしきことあらずと、まあ、言いまして、ちょっと古い方はよく暗唱させられた詩であります。で、今日はそちらの方ではなくてですね、ヨハネによる福音書の方を、まあ、中心に、良い羊飼いの例えについて、皆さんと考えてみたいと思います。で、この羊飼いの、まあ、良い羊飼いの例えというのは、大変、まあ、よく耳にするというか、我々も思い浮かべ、そして、まあ、多くの人がですね、まあ、これを絵にした、まあ、聖書の聖画というのを、ご覧になったと思います。大変親しまれているものです。ところでですね、私たちは、まあ、親しんでいますと容易にその様子が目に浮かぶようでありますが、まあ、私たち日本人にとって実際はですね、それほどこの光景は身近なものではありません。羊や羊飼いを 普段の生活の中で見かけるということはほとんどないでないと思います。私はですね、だいぶ前に、どうしてもですね、イギリスという英国という国を見てみたいと、そう思いまして、ちょっと時間をかけて旅行をしたことがあります。そこでですね、大西洋岸のブリストルという都市があります。そこからですね、ずっとこう北に登りまして、スコットランドの首都でありますエディンバラという都市まで、特急列車でありましたけども、電車で旅をしたことがあります。だいたい距離にして、正確なとこは分かりませんが、600キロぐらいじゃないかなと思います。で、私よく電車に乗りますと、こう車窓から風景をよく見るんですが、大変こう印象的でした。と言いますのはですね、このだいたい600キロぐらい車窓から見える風景はですね、ほとんど同じなんですね。もちろん途中にはマンチェスターとか、ビートルズで有名なリバプールとか、原田先生がちょっと縁があるグラスゴーとかいう都市がありますけれども、ただですね、ほとんど景色は牧草地です。見えるのはですね、羊と牛と馬、ずっとそれから600キロぐらい続くんですね。ですから、それとですね、あとですね、その餌になる干し草の大きなロールですね。だいぶ本当に風景っていうのは違うもんだなと感じました。こういう国の人であればですね、羊や羊飼いは本当に身近なものだと思います。しかし私たちは、必ずしもそうではありません。羊や羊飼いの風景は、主に想像でしか思い浮かべることはできないでしょう。ところでですね、私たちはこの風景を想像しますときに、羊や羊飼いの姿は何かですね、大変こう静かで牧歌的で平和な風景を想像するのではないでしょうか。ところが、今お読みしました聖書の例えの場面は、それとは全くですね、反対、牧歌的どころかですね、大変緊張を伴ったですね、生死を危うくするような場面であります。でその一つは羊、イエス様は自分のことを、私は羊のもんだと言っております。そしてもう一つはですね、シエスは羊の危機に対処して、良い羊飼い、良い羊飼いは何よりも、羊飼いは羊のために全神経を集中している、それこそ全集中であります。羊を命がけで養い、羊を守る良い羊飼いの姿であります。二つ例えがありますから、初めの方からいきますが、まずですね、七節にあります、主イエスは、自分はですね、私は羊の門である。そこでですね、いかにその門が大切であるか、ここを通るか通らないかによって、全然様子が違ってくる。一方でこの門を通る人、あるいは羊飼い、あるいは羊は、豊かなですね、牧草にありつく、命にありつく。しかし、それ以外のところから入るのはですね、それは強盗だと。羊を盗むためにどっかですね、塀を乗り越えて、囲いを乗り越えて、そして彼らは その羊をただ殺すため、ほふるために羊を襲う。一方は羊にとって命を意味し、他方は死を意味する。まあ、そういうのが大まか前半の例えの用紙であります。で、この例えはですね、何のことを言ってるのかとちょっと考えますとですね、これは当時のイスラエルの、まあ、時代といいましょうか、状況を反映しているようであります。8節にありますように、私の前に来た者は皆盗人、盗人であり強盗である。これ考えますと随分極端なですね、大変きつい言葉ですね。私以外、私の前に来た人はみんな強盗だと。で、これは何を言っているかというと、まあ、羊飼いというのは、まあ、もう一つ意味を広げればですね、イスラエルの指導者、リーダーという意味であります。で、主イエスの当時のイスラエルは、ローマ帝国という偉大な帝国に支配されておりました。占領されておりました。ですから、そのローマから解放したくてしょうがない。その、まあ、威勢にですね、勢いに押されて、自分こそそのイスラエルを解放する指導者だと。こういう人がですね、何人も現れてまいりました。で、彼らは結局、イスラエルの民を解放どころか、悲惨な滅びや死に追いやった。で、そういう自分より前の指導者のことを指してですね、彼らは強盗だと、盗人だと。結局は自分の都合のために、自分のためにやっている。まあ、こういうですね、これ非常に鋭い糾弾であります。それに対して10節以下で、私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。で、ちょっと後の例えにこうオーバーラップしていくんですが、なぜなら私は良い羊飼い、まあ、私は良い指導者だと、良い、まあ、救い主だと言ってもいいんです。良い羊飼いは何がその良さかと言いますと、後半では繰り返しですね、羊のために命を捨てる。で、実際ですね、羊を命がけで守る羊飼い、これはですね、羊を守るために、まあ、泥棒とか、あるいはですね、羊を付け狙う野獣と命がけで戦ったようであります。で、ものの本によりますと、羊飼いはいつも2本足あるいは4本足の敵にいつも備えている。目を鋭くですね、周りに見回してですね、目を光らせて羊を襲う者はいないかとしている。で、羊というのは、まあ、皆さんよくご存知かもしれませんが、自分を守る手段っていうのはほとんどない動物なんですね。で、動物の中で、まあ、人間にとっては大変、まあ、毛もいいしですね、毛皮も、羊の、毛皮っていうのは当時はいいですね、器になるんですね。よく水を入れた皮袋ってありますか。あれ羊のこう全体の皮で作るんですね。もちろん肉も食べられます。羊の、羊は人間のために大変有益な動物ですが、ほとんど無防備な生き物であります。で、皆さんはご存知かどうかは知りませんが、ちょっと私、 面白くて寝がけにですね、よく読んだ、よく読んで、最近は読んでませんが、残念な生き物というシリーズなんですね。それぞれの動物のこう弱点を挙げて、まあいい点じゃなくて弱点を挙げてる。で、羊っていうのはですね、弱点ばっかりです。自分で餌の場所には行きつけません。羊飼いが、まあ、草のありかに導いてくれるわけでありますね。あるいは何か恐ろしい動物が襲ってきてもですね、目がいいわけでも、目ほとんど効かないんですよね。耳がいいわけでもない。逃げ足が速いわけでもない。本当にですね、まあ残念な生き物なんですね。そうですから、羊飼いは羊にとっても絶対的な、どうしてもいなくてはならない存在であります。自分の命を守る術を持たない羊にはどうしても羊飼い、しかも良い羊飼いが必要であります。彼がいて初めて彼らは命にありつく、牧草地に導かれる。主は私を青草の野に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせる。まさにですね、羊にとってその通りであります。でも、そういうですね、羊を導く羊飼いは、日夜命がけでありまして、まあ、その姿は、まさに、主イエスの人々を導き養い救うお姿と、まあ、ダブってくるわけであります。誠に、主イエスのお姿を表した例えであります。で、まあ、その良さをですね、この例えの中では、良い羊飼いは、雇い人の羊飼いとは全く違うんだと。大敵である羊をつけ狙う狼が来ますと、皆さんは狼のですね、量っていうんですかね、獲物を得るやり方って見たことありますか？私はアニマルライフなんていうのが大好きでして、よくテレビで見るんですがね、彼らはすっごく知恵がいい。あるんですね。まあ、数頭、あるいは十数頭ぐらいで、まあ、仲間をありまして、リーダーがちゃんといてですね、敵をっていうか、獲物を得るためにはですね、全部役割が決まってるんですね。それで襲うんです。まあ、ちょっと昔話聞いたんですがね、羊飼いの羊の後ろに、かなり距離を、まあディスタンスをとってですね、必ず狼が追いかけてるそうなんです。羊の移動とともに。で、もう本当に、なんて言うんでしょうか、隙を狙って襲うわけですね。しかも、非常にですね、狼はずる賢いわけですよね。で、彼らは非常に俊敏でありますし、まあ強力なですね、武器を持ってます。なんですか、牙っていうかものすごい力があるんですね。まあハイエナもそうですが、狼はそういう恐ろしい存在であります。ですから、まあ、雇い人であります羊飼いはですね、狼の怖さ知ってますから、羊を捨ててですね、逃げ去っちゃうわけですね。自分が危ないっていうわけであります。ところが良い羊飼いはそうではありません。繰り返し主が言われているように、私は羊のために命を捨てる。羊飼いはですね、普通持っている武器っていうのは2つです。一つはですね、大きいこうステッキ、杖ですね、牧場と言います。牧場の杖って書いて牧場。牧場なんてのはあんまり私見たことがないんですが、修道院に行きますと、 修道院長っていうのは必ず牧場っていうのを持ってるんです。まあ、ローマ法も持ってますけどね。すごく大きい素敵です。それともう一つは普通は棍棒ですね。まあ今警察官が棍棒を持ってますが、あの先っちょにですね、なんか石とか動物の骨をですね、こう、つけたようなですね、それで叩くと、まあ相当相手は傷つけることができる。そのほとんど二つなんですね。ですから、狼が何匹か襲ってくるときに、その二つの武器で羊を守るだけに戦わなければならない。ですから、まあ、そんな幼稚なっていうんでしょうかね、武器ですから、命を落とすっていうこともですね、そんなに稀なことではないようであります。で、主イエスは、まあ、それにご自分を例えて、自分は、まあ、そういう良い羊飼いだと。喜んで羊のために命を落とす。それは、その羊たちが本当に守られてですね、命に預かる、豊かな恵みに預かるためだと。まあ、これは何を意味しているかっていうと、命を捨てるということですから、これは主イエスがご自分は、羊飼いとして、リーダーとして、やがて十字架にかかる。そしてそれをまた捨てることもできるけれども、命を受けることも再び受けることもできると、まあ、復活を意味するということは皆さんお分かりではないかと思います。それをまあ生き生きと皆さんの目の前に示しているのはこの例えであります。でところでですね、少し長くなったかもしれませんが、改めて考えてみたいのは、まあ、イエス様は私は良い羊飼いだと繰り返しおっしゃっております。で、このね、良いというのは本当に良いでしょうか。全面的にそう言えるでしょうか。羊を守るために勇敢に羊のために戦う、命がけで戦うということはもちろん良いに決まっています。しかしですね、私はちょっとその聖書を舞台にして考えますと、じゃあイスラエルの人がですね、本当に良い羊飼いと言って思い浮かべるのは誰でしょうか。これ旧約読んでないと分かんないでしょうけどね。まあ、イスラエルの先祖でありますアブラハム、イサク、ヤコブも全部羊飼いです。ずっとヨセフもそうです。ヤコブの子供もね。で、ずっと歴史、歴史をたどりますと、旧約のいわゆるファーザーズ、父祖というのはみんな羊飼いです。でも、途中から変わってきますけどね。でも、イスラエルの人がですね、一番代表的な典型的な良い羊飼いだと思っているのは、ダビデです。ダビデ王です。で、ダビデはですね、こういう場面がサムエル記にあります。まだ少年ダビデがですね、強い敵でありますペリシテという国と戦っておりますときに、向こうからですね、巨人戦車戦いの人ですね、ゴリアテという大変強い人が現れた。で、それをみんなイスラエルの人は怯えてですね、誰も戦おうとしなかった。その時ね、少年ダビデが前に出まして、こう言います。私は父の羊を飼っている羊飼いです。私は獅子やつまりライオンや熊が出てきて自分の群れの中から羊を奪い取ったことがあります。その時に自分はその獅子や熊を追いかけて打ちかかり、その口から羊を取り戻します。向かってくればですね、たてがみを掴んでですね、打ち殺してしまうと。だから自分はゴリアテをやっつけますと、まあ、立候補するわけですね。で、イスラエルの人が思い浮かべる良い羊飼いは、こういう強いですね、強敵に対してもひるむことなく戦う、そして羊を取り戻す、これが良い羊飼いなんですよ。だから、自分の命を捨てるという羊飼いはですね、当時の人々から考えたら、いい羊飼いではないんですね。死んじゃうんですから。命を奪われるわけですから。でも、あえて、主は、 それは良い羊飼いだと。羊飼いは、良い羊飼いは命を捨てるんだと、羊のために。で、それはですね、まあ、まさに十字架を暗示しているわけですね。その命を捨てることによって、多くの羊が養われ、一つの群れになり、そしてですね、別の囲いにある羊もその群れに養われてですね、一つの羊飼い、一つの群れになるという大きなですね、成果といいましょうか、大きな命の尊たるですね、大河を生み出していく。主イエスはですね、死というものの様相を全く変えてしまいました。主の死はですね、決して当然なことではありません。当たり前のことではありません。考えても考えても深くて大きなものであります。この主イエスの命を捨てることによって得られた成果が我々の信仰生活であります。そのことを思いつつ今週も歩みましょう。祈ります。祈りましょう。憐れみ深い主よ、あなたが送ってくださった主イエスは誠に良き羊飼いであります。私たちはさまざまな問題、困難、また難題に直面しておりますが、しかし良い羊飼いである主イエスのお姿を見失うことなく、一日一日の歩みの中でそのお姿を目で追いつつ歩むことができますように。暑さ、またさまざまな困難がありますが、一人一人をお守りください。緑の牧場、緑の野原に導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌354番1節と4節。 それではお立ちいただきまして、正英544番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主イエスキリストの御恵みと父なる神の恩愛と聖霊の親しき御交わりがあなた方一同と共に常しえにありますように。アーメン。